結構あったかくなってきましたね。
そうですか。ちょっとこちらはそんなことないんですけど。
あ、どうなってます。
あ、一瞬あったかくなったかなと思ったけど、また寒いですこっちは。
ふんふん。
うん。
なんか雨が降ってるとか。
そうですね。なんかね、昨日また大雨警報みたいな出てました。
うん、
とは言っても今日は降ってないですけどね。なんかよくわかんない天気です。ただ天気予報を見るとずっと雨マークっていうことになってます、
うん、おお。まあこっちの方はだいぶ暖かくなってきて、
うん、
そろそろ冬のダウンはクリーニング出すかなっていう感じですかね。
いいっすね。
うん、
それに応じて花粉もみたいな。
そうなんですよ。なんとなく僕普段外に出ないんであんまり影響はないですけど、でもそれでもたまに外に出るとなんか微妙な目のかゆさとか、喉の痛さとか、なんとなく日がな喉が調子悪いなっていう。
それはあれじゃないですかね、花粉じゃないですかね。
いや、まあ原因不明の奇病だと思うんですけど、まあそれほど著しくひどいわけじゃないですけど、なんかおかしいなっていう。はい、
なるほどね。
うんうん。いや、そういう感じで、
うん、
ちょっとしょっぱなに出だし話題がないときには天気な話題を振るというですね、はい、感じでありますけど、はい、
はい、あの前回からそのなんかプッシュオン問題が話題になってましたけど、確かあれ前回だった気がする。ちょっと間が空いてるんでね。だからその後にあのサポーター限定でその問題を再度取り上げたんで。
ああ、そうですね。そうですね。
それをまだ聞いてない方はそちらを聞いていただくっていう感じ。でもサポーターじゃないと聞けないから、あれですかね。
どうなったんでしたっけか。
TLDR はどうなったん？まあ。
前回のあらすじとしては、
はい。
とりあえずこう、ぬるっと何もなく、導入してくのが良いのではという話にはなったんですよね。
そうですね。はい、やめないでっていう声があったんですけど、そう言われるとやりたくなくなるっていう謎の、
そうですね、
あれもありですね。はい。
惜しまれるうちにやめとくのがいいという。はい。
まあまあ、そういう感じで運用されていくと。
はい。うん、そうですね。まあ、ただこう、環境のセットアップとして相変わらずですね、例の飲み物とあのコーヒーを用意して、はい、でもってあと喋ってる時に鼻水が出てくるとこもあるんで、はい、ティッシュペーパーも置いてあるという。
置いてあると。
はい、そんな感じでやっています。
いいと思います。
うんうん。
そうですね、今日は3月10日なんですけど、アメリカ時間では。いや、今日は何があったかっていうと、なんか銀行が潰れましたね。
ああ、あの潰れたんですか、シリコンバレーバンク。
そうですね。
うん。
いや、昨日のニュースで株価がだだ下がりしてどうなるかとかと思って朝起きてみたらもう潰れていたっていう。まあ潰れてはないですけどね、実質は。
うん。
まあ営業停止になったというか。
うん。
そういう風になってましたね。
あの管理機構でしたっけ、 FDIC、
はい、
の管理に入ったところくらいまで昨日の夜見たんですけど、その後どうなってます、潰れるっていうのは。
うん、まあだからシャットダウンして経営破綻になったっていうことですよね。で FDIC の管理下に入ったっていうことですかね。
うん、
まあ、シリコンバレーバンクっていうのは、まあこの界隈では非常に有名なと言いますか、スタートアップがよく利用している会社で、
うんうん、
僕もあの2006年に7年かアメリカ来た時に初めてもらった給料のペイチェックがシリコンバレーバンクの小切手だったのを思い出しましたね。
おお、はい、
うん
うんうん。
まあそういう銀行なんですけど、非常に大量の預金を持っていて、それをこうそのアメリカの債券とかを大量に購入していたらしいんですよね。
うんうん。
あとは不動産のなんかローンとかにも回していて、
うん、
でそしたらその政府が 利率を上げたんで、
うん、
利率が上がると何が起こるかっていうと、債券の価値が下がりますよね。
うん、
その今から新しく債券を買えばもっと高い利率で買えるのに、古い債券を買う意味がないから、
うん、
利率が上がると債券の価値が下がるので、
うん、
そして、でも株価は下がり、預金をみんなが引き出すんで現金を作んなきゃいけないから、その債券を、売らなきゃいけない。でもそれのロスがあるんで、損失が出た分を株を新規に発行して補填しようとする。そうすると株の価値が下がるんで、株価がどんどん下がっていく、
うん、
そうするとお金がないらしいって言ってみんなが預金を引き出すっていう、うん、まあ完全に
地獄車のような、はい、
それが、
はい、
24時間ぐらいのことですね。
なるほどですね、
はいはい、
そうなのか。いや、債券投資って自分よく理解してないですけど、株の方は割と、ベットしてたんでなんとなくわかるんですけど、
はい、
債券について、まあ利率が上がると債券が下がるっていうのはわかるとして、それどれくらい下がるのかっていうのがあんま体感できてないですよね。例えば利率入り 1% 下がるとどれくらいこう債券ってだだ下がりするもんなんですかね。
うん、
例えば今年とか、まあこの1年でフェデラルレートが 5% くらいになり、じゃあまあ 5% 利率が上がったってことは債券がどれくらい下がってんのか。で、シリコンバレーバンクの決算とか見ると、その債券で 1,601.6 ビリオンとか損失を出しつつ売ったりしてるんで、
うん、
まあ 10% くらい下がってたのかな、その債券だと。はい。
ボンドマーケット過去1年で 10% 下がってます。
ああ、なるほど。
大体。
うんうん。
僕も結構ボンドを買ってたんで、かなり下がってます。
ああ、そうです。そういうもんです。そういうもんです。
はい。まあでも 10% 下がったといってもインデックスファンドよりは下がってないんで、別にそこまでではないですけど、個人の話をすればね、
うん、
ただまあこのシリコンバレーバンクとかの規模だったらものすごい額買ってたんだろうから、
うん、
まあそれ 10% 下がるって言ったらまあ結構なあれですけど。
なるほどね。はい。でちょっとこのタイミングでボンドが下がってるっていうのもよくわかんないですけど、
あ、でも今日とかは上がってますよね。なんかまあだから、
あ、
うんうん、それなんていうかな、まあ基本的には利率のに反動して動いていくから。
ああ、なるほど、
うん。っていうのはありますけど。
はい。利率上がると株価もだだ下がりして、ボンドもだだ下がりするっていう、そういうもんなんですかね。
いや、利率上がると株価だだ下がりは、別にそういうもんでもない。
うん、
たまたま今そうなっただけ。
ああ、たまたま今そうなってるってだけか。
はい。はい、
まあ、何せよ、いろいろ遠い面でありますよね、こう。
まあ、一番の原因は、その、ピーター・ティールっていう、その、元ペイパルファウンダーのね、VC がいるんだけど、まあ、彼が、投資先全員に、シリコンバーレーバンクから現金引き上げろって、言ったっていうのが原因。まあ、よくわかんないけど。
それは割と、きっかけとしては、あれですよね。
うん。
まあ、みんなが引き出せば、銀行破綻は、バシグラっていうのはまあ確かに
そう、
うん、はい、
取り付け騒ぎですよね。完全に
取り付け騒ぎですよね。
まあ、今回それでその取り付け騒ぎのことをバンクランっていうふうに英語では言うっていうことを学びましたよ。
うん、
みんなが銀行に走っていくっていうことですよね。
はいはいはい、うん、はい、なるほど。
で、まあFDIC の保証っていうのが25万ドルまでですね。
25万ドル、そうですよね。はい、
で、まあ、個人でも25万ドルなのは分かりますけど、
うん、
シリコンバレーバンクの顧客ってほとんどが企業なんで、企業で25万ドルなんつったら、まあ、1週間ぐらい給料払っておしまいみたいな、てか、まあ、それすらも足りないですよね。
当座預金の口座残高くらいですよね、それだと。
うん、で、まあ、とりあえず、来週月曜日には、25万ドル分は引き出せるようになって、
うん、
それ以降については多分、シリコンバレーバンク自体をどっかに売却して、そこから払っていくみたいな
ああ、なるほど。
感じじゃないですかね、多分。
うん。じゃあ、まあ、買ってくれる、まあ、売り先によっては、25万ドル以上返ってくる可能性は、まあまあ、あると。
まあ、そうじゃないと困りますよね、多分。
まあ、そうですよね。そうですよね。
別にそんなに、だから、なかったわけじゃないですよね、お金がね。
うん、うん。
うん。多分だけど。てか、アセットはめちゃくちゃいっぱいあるわけだから、その、ボンドとかも含めて、債券とかも含めて。
うん。
だからまあ、そんなに、なんか全部、チャラみたいなことにはならないと思いますけど。
まあそうですよね。僕もチラ見した感じだと、まあ債券投資に失敗した、まあ素朴な投資ストラテジーっていうんですかね。
うんうん。
満期まで持ち続けていれば必ず元は返ってくるっていう債券の、
そうそう。
素朴な投資パターンで、その他、金利上昇に対するリスクヘッジをしていなかったと。
うんうん。
まあ多分プロの人は絶対それをすべきなのをしてなかったのはなんでかという話らしいんですが、
うん、
よくわかんないですが、とりあえず投資に失敗したということですかね。
ですね。
うん。じゃあ、ミヤンも今はもう口座自体はシリコンバレーバンクにあったりするんです、
ね、いや、僕個人のアカウントはないです。チェックをもらったっていうのは、その最初に働いてた企業、会社の口座がシリコンバレーバンクにあったんで。
なるほどですね。
うん。
そっか。まあ僕の思い出の銀行だと、ファーストテッククレジットユニオンというのがシアトルにあり。
聞いたことないな。
シアトルの地元のクレジットユニオンなんですね。
うん。
で、まあクレジットヒストリーなくても、その、なんて言うんでしょう、地元の大きめの企業の社員であれば、とりあえず口座作ってくれるという感じで、そこに口座を作ってもらい、今でもあるかな。はい。はい、という。まあ、何にしても、これであんまり連鎖破綻とかなんないといいですよね。
そうですよね。まあ、他のなんか、中小銀行とかの株価も巻き添え食って下がってますけど。
うん、だんだん下がりしてましてね。
うん。まあ、でもシステミックな問題ではない。そのなんか、サブプライムローンとかみたいに、他の会社も同じようなことしてましたみたいな感じで、構造的に破綻するわけではなさそうなんで。
うんうん。
まあ大丈夫だとは思いたいですけど。
うん、思いたいですね。
まあでも一番不安なのは、その、ここにすごい大きな残高を持っていた会社とかは、給料支払いとかがちょっと滞る可能性があるっていうことですかね。
うんうん。まあそうすると、地元としてはいろいろ影響がありそうですよね。
うん。それにかっこつけて、レイオフとかまた起こってしまう可能性もあるんじゃないですかね。
うんうん、はい、
うん、
不景気が不景気をよく世知辛い連鎖になんない人いいですね。
そうですね。
はい。いや、まあ何にしても、うん、世知辛いですね。
うん。
はい。で、フェデラルとしては景気がいい限りは利率を上げ続けるという強気の姿勢で。
どうなんですかね。今 5% とか 6% とかになろうとしている、よくわかんないけど。
うん。
普通の銀行のね、なんていうんですか、 CD って日本語でなんていうんだっけ、
定期預金、
定期預金かとかも 5% とかですからね、今ね。
そうですよね、
うん、
なんで例えば5年定期とかで 4% 5% で入れておけば、だいぶそのなんていうんでしょう、利率としては美味しいですよね。
そうですね。5年入れればまあ 26% ぐらいになるのかな。
うん、
うん、
ちょうど前にその利率 CD5 年もので 5% になった時に、まあ株の方が利率というかリターンいいんじゃないかっていうんで、僕 CD 一切作んなかったんですけど、その後相当後悔したんですね。あの時5年 CD 作っておけばっていうんで、なんで今がチャンスですね。こう5年ものの CD を全額プッシュしとくべき時かもしれないです。
うん、僕もまあいくつか CD 作ってますけど、
うん、
去年のなんか上半期に 2.5% ぐらいの時に作って、完全に失敗したなと思って、キャンセル料払っても 2.5 をキャンセルして 4.5 とかで作り直しました。
ああ、
うん、
そうなんですよね。こう、CD 途中で解約するとペナルティ発生するんですよね。
そうそうそう。
はい。で、僕それに、それで CD 作ってなかったんですけど、シティバンクでノーペナルティ CD っていうのを見つけて。はい。ただ、あれ、その解約どこでできんのかわかんなくて。
ああ。
多分電話しないとダメなのかな。
ですかね。まあ、あの、銀行によりますよね。あと、ペナルティの量もなんか全然銀行によって違うんで、僕が使ってるキャピタルワンとはアライっていうのがあるんですけど、アライの方はすごいキャンセルが緩くて、なんか1ヶ月分の利子とかだけでいいんですけど、
ああ、いいですね。
キャピタルワンは半年分の利子とか取られるんで結構厳しいなっていうのがありますけどね。
いや
あ、でもあれですよ。まあ細かい話すると、CD で利子をもらうと、その利子のは所得税の対象なんですよね。
インカムゲインになるわけですね。
なります、そう。
うん、
なので、その IRA みたいな、日本だと NISA とかですか、わかんないけど、その、税金かからずに運用できる口座でボンドとかを債券を買った方が、まあ、税金払うのを考えると良いかもしれない
っていうのはありますね。なるほどですね。はい、はい。まあ、わかります。そろそろタックスリターンの季節ですし、ね。
いや、まあ、日本の方はもう終わってるかな。まあ、まあ、
3月15日かな、ね、
あ、そっか、15日、はい、早いっすよね、3月15って。
うん、早いですけど、まあ、粛とやるしかないという。はい。
日本、あの、アメリカは4月15とかなんですけど、3月はちょっと早いんじゃないかなっていう気が。
早いですし、僕、こう、US と日本と両方タックスリターンしてんですけども、やんごとなき理由でですね、あの、US のタックスリターンの書類が揃うのが、まあ、2月の中旬とか、
そうそう。
年によってはもっと遅れたりするんで、その辺、ギリギリ感ありますかね。
うん。
はい。とか、そうですね、この辺のタックスセービング話、しだすと話が尽きないんですけれども
そうね、あの、無限に話してしまうんでやめましょう。
あ、でもこの、あの、 IRA のバックドアコンバージョンとかって聞いたことあります？
はい、もちろん。
はい、
はい、
あの辺も香ばしいけど、なかなかテクニカルに面白いですよね。
そうですね。
はい、
あの、まあ、バックドアロスト、あとメガバックドアっていうのもありますね。
あ、そうですね、それやったことないんですけども。
うん、
はい。
あ、でもなんか新しく、昨日かな、あの、バイデンが提案している予算ではメガバックドア禁止になるらしいですけど、まあ多分取らないと思います。前回取んなかったんで。
ああ、なるほど。
うん、
メガバックドアってのはどういうスキームですか？
細かいですね、これ。アメリカに住んでる人とか、アメリカに銀行持ってる人にしか関係ない話ですけど
そうですよね、本当にそうなんですけど。
1分で説明すると、
はい、うん、
バックドアっていうのは、その、年間の収入がある程度を超えている人でも、
うん、
税金を払った後に、普通の IRA にお金を入れて、即座にロス IRA というのに変換するっていうのがバックドア IRA ですね。
はい。それは毎年やってます。
うん、
はい。
で、メガバックドアっていうのは、まあ、ほぼ同じようなことなんですけど、401k を使うんですよね。
うん、
で、まあ、会社の 401k でもいいし、自分でやってるソロ 401k でもいいんですけど、 401k に自分で支払える年間の額が2万2千ドルかなとかなんですけど、それを超えて任意で投資することができて、その任意で投資したやつを即座にロスに変換するっていうのがメガバックドアで、まあ、なんでメガっていうかっていうと、額が非常に多い、まあ、大体4万5千とか5万ドルぐらいまで入れられるんで、
うん、
まあ多いってやつです。
なるほど。
まあでも大体はそれを許可している 401k のプランに入ってなきゃいけなくて、まあビッグテックの人たちは大体できるっていう。
なるほど。
ことですね。まあガファみたいな会社は。
うんうんうん。
はい。ただまあ僕の会社ではそれはできない。
うん。
うん、
僕もあれですね、合同会社所属なんてできないな。はい。わかりました。
まあ、ただ自分で会社を持っている人は、ソロ 401k でゴニョゴニョってやるとできたりできなかったりするっていうね。
うーん。
こともあります。まあ、これは今度会った時に話しますよ。
はい、はい、
はい。
それできるかもな。まあ、いろいろ、なんて言うんでしょうね。バックドアとこう、穴をつくスキームによって、いろんな規制をかいくぐることができるっていう。
そう。
すごい話ですよね。
これはあのね、まあ、
はい、
良くないと僕は個人的には思ってまして、あのできることが良くないんじゃなくて、そういうあの穴をついてループホールを つかないとできないっていうのが良くないと思ってるんですよね。つまりそれをやる人だけが得をするっていう、
はいはい、
まあ、日本でいうところのふるさとノイズと同じような仕組みになっていて、まあやった人だけが得するっていうことですよね。
わ、うん、かります、うん、はい、はい、
だしその勤めてる会社の 401k のプランによって目がバックドアができるかできないかが変わるっていうのは良くないから、
うん、
廃止するなら同じ額をちゃんとロスに給与の額に関わらず入れられるようにしてくれればみんなハッピーだと思うんですけど、
うん、
なんかそこに差があるのはちょっと納得いかないなって思うけど、やらないと損だからやんなきゃいけないっていうのはなんか非常に腹落ちが悪いですね、
はい、うん、フェアかどうかっていうと全くフェアじゃないですけど、
全くフェアじゃない、そう、
どう、まあ世の中フェアじゃないんだなっていう、そういうなんか思うきっかけになりますよね、こういうの。
本当ですよ、うん、うん、
というんでなかなか世知辛いです。
はい
はい、まあそういう世知辛い系の話だと、まあまあ雇用の不確実性というのは、解消されまして。
あ、そうですか。
そうですね、あのまあこの先どうなるか分かんないとか、そういうのはありますけれども、
うん、
とりあえずまあ自分の所属する会社の今回の大規模レイオフについては、あのまあ日本法人についてはだいたい目処がついたっていう感じですかね。
うん、
まあでもなかなかいろいろ、世知辛いですね。はい。
まあコメントしづらいかとは思いますけど、
うん、
日本でいうところのレイオフをの条件を満たしてはいないと思われるので、
うんうん、
任意退職みたいな形になっているのかな。それでユニオンがあの組まれたりとかしていますよね。
そうですね。
うん、
まあユニオン組まれて、会社の前でいろいろビラ配ったりしていまして、なんと言いますか、日本で退職の3要件とかあるんですよね。
うん、
どういう要件だか忘れましたが、まあ任意で、退職を募るとか、いろいろ会社として、フィナンシャルに退職を推奨せざるを得ない状況になっているかどうかっていう客観性であるとか、
うん、
まあもろもろ、労働法制に従っている必要があり、で今回については日本法人についてはまああの任意という形にはなっていますんで、なんて言うんでしょう、一応法に沿ってはいますけど、その任意の推奨に沿うか沿わないかっていうあたりでユニオンのと交渉する余地が残ってるかなっていう感じですかね。
うん、
はい。
まあ、僕が分からなかったのは、その、まあ、日本に国籍がある人とかだったら、まあ、あの、結構パッケージも手厚かったと思うので、それをもらって、まあ、1年間ぐらい仕事しないで次を探すみたいなのも全然ありだと思うんですけど、まあ、結構外国籍とかで、ビザで日本に来て働いてる人とかはいると思うので、
うん、
その人の場合、解雇された、レイオフされた場合と、任意で退職した場合で、その、ビザの扱いとかは違うのかなとか、どうなのかなとか。
ああ、なるほどですね。
思ったりはしますね。
はい。その辺は、日本のビザあまり詳しくないですけど、
うん、
この間、チラ見した感じだと、あまりこう、明文化全然されてない気はしますね。
うん。
うん。どうなんでしょう。例えば、失業保険とかも、会社都合か任意かでだいぶ条件違ったりするっていうのはあるんですけど。
そうですよね。うん。
ビザホルダーの人が会社都合か任意かでどう変わるのかとか、多分、あんまない気はしますね。そういう、なんて言うんでしょう。判例もベストプラクティスも法文もないような。
うん。
うん。
でもアメリカで言うとこの H1 みたいな人の場合は、仕事をしてないとダメですよね。
おおむね会社に紐づいてるビザだと理解してますね。その辺の技能ビザといいますか。うん。ちょっとその辺わからないというのもあり。まあ、あとそうですね。今回、世界各国で同時にいろいろレイオフが走ってるんで、
うん、
各国でどうなってるのかというのをまとめた怪文書ではないんですけど、文書というのがあり、それを見るとですね、まあ、やっぱり各国の法制度いろいろ違うんだなという、労働法制違うんだなというのが分かり面白いですね。
まあアメリカぐらいですよね、そんな簡単に解雇できるのは。
と即時解雇できる国っていうのがあり、まあ US 筆頭ですね。であとはシンガポールとか、まあ割とキャピタリズムの強い国は即時解雇できるという。であとは、そうですね、コロンビアとかもかな、まあ中南米とか米国の影響が多い文化圏も即時解雇してる雰囲気はありますかね。
うん、
であとは EU 圏はまた別で労働法制結構強く、ユニオン強いという話もありますけれども、でフランスはエクストリームでそもそも解雇しないという、方針だったりとか、
うんうん、
で日本は日本で、労働法制はかなり、労働者保護寄りに振ってあるというのがあり、多分まあフランスと同程度に、規制は厳しいと。であと自分知らなかったのが韓国もですね、日本とほぼ同程度の強い労働法制で、多分セベランスパッケージとか日本と韓国は大体一緒だというですね、
うん、
とかいろいろですね学びがありました。
なるほど。
はい、まあというんで、うん、まあ難しいとこですね。パッケージとしてはなかなかよく、まあただそれでいて、まあ自分の意思でなく会社を去るというのはなかなか辛いと思いますし、
うん、
残ったら残ったで、やっぱり去っていった人の分も、なんというか、引き継ぐべき、
うん、
思いというか、これ完全にサンクコストなんですけども、簡単にはやめられなくなってしまう状況になってしまったなという気もしますね。
残る立場としてってことですか？
そう、そういう感じですね。まあでもやめる時が来ればサクッとやめるべきではあるんですけれども、なかなかこう、はい、セベランスもなくサクッとやめるというのは、金銭的にも立場的にも、うん、難しいなというとこですかね。はい、
辞めるんだったら今辞めとけばもっともらえたのにっていう話ですか？
まあお金の話で言うとそうですね。
うん、
まあ、あと会社勤めの、なんと言うんでしょう、ワーカーとして言うと、まあ残った分、ちゃんと仕事しないとなという責務が発生してしまったというか、図らずもですけど。はい。
まあなんかでも、ツイッターとかで、そのユニオンを組んでる人に対して、外資系に入ったんだからこれくらいのリスクは覚悟すべきだみたいなツッコミをしてる人がいて、なんかそれは全然違うんじゃないかっていう。
うん、そうですね、
うん、
それはまあきっちり戦うべき時には戦うべきというのが、
うん、まあ、戦うべきかどうか置いといて戦う権利はあるわけで。
あ、そうですね、う
ん、なんか別に日本の会社なのに外資だからそういう権利を行使してはいけないみたいなのを労働者側が言うのは意味がわからないなっていう気がしますね。
あ、それはそうですね。はい。まあ、やっかみとしてそういう印象を持つだろうなというのは理解多少はできますかね。
うん、
パッケージとしては至極いいパッケージが出ているので。
そうね。
はい。それを見て、ああ、これ自分も欲しいなと。これ以上言っちゃいかんよ、贅沢だよという、まあ、気分はわかりますが、まあそれを置いてなお、まあ権利がある分行使するのはいいことだなと僕としては思いますかね、うん、はい。
まあそれで戦う人がいるんで、そのパッケージとかも良いものになるわけですよね。その抵抗しないでやめてくれればこんだけ払いますよっていう交渉ができるわけだから、
うんうん、そうですね。まあ業界というか社会全体にとっていいことではないですかね。
うん、
ということもあり、まあでも最初これ任意で募集してくれれば僕応募したかったなとポロポロッとポロッと漏れてしまいますけど、
うん、
はい、というくらいいいパッケージです。はい、
ターゲットになればっていう思いも少しありますよね。
そうですね。まあここだけの話ですけど、ここだけってどこだけの話ですか？まあ、僕としては8割型ターゲットになる準備はしており、で、毎日リートコードのですね、アルゴリズムコースを、まあ、大体3分の2くらいしたところだったんですね。
うん、うん。
いや、まあ、リートコード、今やってみると、改めてやってみると、よくできるな、というのもあり、まあ、アルゴリズムも自分も知らなかったことがいろいろありですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。
もう面接の準備も始めていたっていうね。
そうですね、面接準備、うん、まあ6割方できてたんですけど。いや、あの、今やっぱコーディング面接って9割方の人みんなリートコードでですね、こう修行してくるんでですね、大体どんな問題を用意してもサクッと答えられてしまう問題というのはあるんですよね。
うん、
なんでまあこう回答の合ってる合ってないっていうのはとりあえずもう最初の段階でみんな合って綺麗なコードを書いてくるんで、そっからのディスカッションがむしろ重要になってくるという。
うん、でもそこまでのコーディング面接って僕はあんまり経験ないですけどね。
ああ、そうですね。
うん。いや、なんか結構ディスカッション系のミーティングインタビューが多かったりとか、なんかいわゆるそのリートコードみたいな、
うん、
こう、なんか問題出されてそれ解いてくださいみたいなのはあんまないですね、僕の経験ではね。
ああ。ほうほうほう。
まあビッグテックとかは多分あるんでしょうけどね。
うん。あのインタビューの中でもまあ役割があり、あなたはアルゴリズムなりコーディングスキルを見てくださいとか、
そうね、
そういうパターンでまあコーディングスキル見てくださいっていう感じですとコーディングクエスチョンだし、でもって大体の人はじゃあ言語何がいいって聞くと Python って答えるんですね。でまあなぜかといってまあ Python は簡単でエラーも少なく、まあ文法の振り幅も知らないんで、まあコーディング、振り幅も大きくないんで、まあコーディングクエスチョンの定石としては言語が選べるんであればまず Python というのはありですね。で Python で解きますって言ったらこの人は対策してきてるなという感じでありですね。まあいろいろこうその辺もありますが、まあはいという感じですね。
うん。
そんな感じでレイオフで言うと、まあメタとかもセカンドウェーブが来るとか来ないとかっていう話ですね。
うん。
でもってその関連の話で言うと、まあ、やっぱりメタバースがうまくいってるのかいってないのかというと、まあ、そのメタの当社の予測通りにはいっていないような雰囲気があると。でもってあのクエストプロだったりクエスト2がですね、20万円くらいだったんですかね、それがまあ 25% くらいプライスカットされたというのが先週とかの話ですかね。
うん、
ということもあり、メタ大変そうだなという話もあるんですが、まあ一方でこうゲームプラットフォームとしてはオキュラスなりオキュラスクエストすごくうまくいってるんじゃないかという話もありですね。バースの G バースの記事ですけれども、まあゲームプラットフォームとしてはうまくいってるんで、まあメタもうちょっとその辺自覚した方がいいんじゃないかという記事もあり、これはですね、まあメタに限らずシリコンバレーの大手テック全般に言えることではあるんじゃないかと思いますけれども、ゲームがいらん子扱いされていて、なかなか、まあゲームディビジョンが花開かない問題っていうのはあるなと、ふと遠い目になってしまいました。はい。
そうね。まあ、VR とかも結局、ゲーム会社でそれやってんのソニーぐらいですもんね。他はその PC のおまけみたいな感じでなってるような気がするんで。
まあそうですね。
うん、
その、はい。プレステ系の、まあ、PSVR はまあそれなりにうまくやっていて、全体のパイから言うと少ないっていうのはありますけれども、PSVR2 がこの間プレステ5向けに出て、それのですね、グランツーリスモの体験とかすごくいいらしく、ちょっとやってみたいなという気はしてますかね。
うん。
はい。なんでまあ VR もメタバースもゲーム主体にやればもっとうまくいくんじゃないかという気もし、そのシリコンバレーのテック系のゲームのイランコ扱いさ加減は、もうちょっとなと。その辺こうマイクロソフトはすごくうまくやっていてですね、 Xbox ディビジョンはまあ半ば違い方権でやらせてもらっており、お金も赤字をだだ流ししながらもやっと最近、まあ、20年くらい続けてそこそこ芽が出てきたなというそういう感じですよね。
うん、
まあっていうんでゲーム事業をやるんであれば、1ビリオン、2ビリオンの赤字を垂れ流しつつ20年やるだけの、なんというか、突っ込んでいく感じが必要なんじゃないかなと思ってしまいました。
うん、
どこの話というわけではないですが。はい。
あの、 そうですね。シャットダウンしたストリーミングテックは、
うん、ありましたね。
あれですよね。前の話だと、そのステーリアはシャットダウンするけど、そのテクノロジーを、そのホワイトレーベルで、他の会社でも使うみたいな話が出てましたけど、そういうことはもうやらないっていう話が、この間出てましたね。
うん、ああ、そうですよね。
ええー。
なかなかその辺もですね。まあ、いずれ時が来ればという感じではありますけれども。はい。
メタというか、Facebook のそのゲームの話はでもあれですよね。だから、ジョン・カーマックが辞めたのも多分関係してると思いますけど。
そうですね。はい。
オキュラスとしてはもっとゲームとかの方に寄って、で、かつ、コンソールというかデバイスはもっと安く、多くの人が使えるようにしたかったんだけど、そのメタとしてはまあメタバースとか、そのソーシャルより、そのホライズンワークスペースとかもそうですけど、
うん、
に寄せたくて、そうするとその、フェイストラッキングとかも入れなきゃいけないから、どんどんそのデバイスがハイエンドなものになっていって、メタクエストプロとか、
うんうん、
そうするとこの、そのコストが大きくなり、数もそんな出ないみたいな風になるから、その辺の勢力が、あんまりバランスよくいってなかったのかなみたいな。だからカーマックもそれに負けてやめたわけですよね、結局ね。
うん、そんな感じはありますね。で、まあ、オキュラスディビジョンは、まあ、ゲーム系の人が、こう、だいぶ集まっており、
うん、
まあ、知り合いも何人も行ってますが、まあ、なかなか、そこと、その、メタ本体とのインターフェースというのは、なかなか辛かったろうなという気もしますし、
うん、
まあ、あとはそうですね、ホライゾンが本当にゲーマーの人や、なんでしょう、コンシューマーがやりたいプロダクツかっていうとなかなか微妙な感じもありですね。まあ昔あったセカンドライフとかもそうですけど、まあそういうソーシャル系ビジネスドリブンのプラットフォームはなかなかゲーマーがやりたいかどうかっていう目線で言うとそんなでもないかなという気もしてしまいますしね。
うん、
はい。いや、はい、そんな感じですかね。
うん、じゃあ、
はい。じゃあちょっとスマートフォン話にしますかね。iPhone 14 の黄色モデルが出るとかですね。
うん。
はい。
新しい色ですね。
色が出ると、スルッと、半ばサイレントにアップデートされました。
うん。今日から発売かな。
ああ、そうですか。
うん。なんかたまにこういうサイクルの途中に新しい色っていうのが、たまにありますよね。
ああ、うんうん。
これ多分14だけ？プロはないんですかね？
ああ、なるほど。
大体いつもプロは色が少ないですからね。その、プロじゃないのに比べて。
そうですね。まあ、それ、ジアザー OS でもあり、ギャラクシーとかも、なんでしょう、一番安いというのはなんですけど、スタンダードコンシューマー向けモデルはカラバリがいろいろあり。
うん。
で、ウルトラとかプラスになると、ちょっと地味めのビジネス寄りのカラーリングになってしまい。
何なんですかね、それはね。別に高いモデルでも色出せばいいと思うんですけどね。
そう思うんですけどね。はい。
うん、
高いので赤いのが欲しいんだっていう人はいると思うんですよね。
そうですよね。うん。
はい。まあ、よくわかんないです。その辺は高いと落ち着きを求められるのかどうかという。はい。というんで、Galaxy S23 も出てですね。これがまあ、なんでしょう、デバイスとしては22からまあ、ちょっと進化した感じといいますか。カメラはまあ、良くなり、画面も広くなり、エッジが少し角張ってこう、なんて言うんでしょう。Galaxy って、エッジが丸いのが、まあ、21とか22は特徴だったんですけど、そこからもう少し角張って、なんでしょう、エラが立った感じになったようですね。でもって、まあ、デバイスとしてはそんなに変わってないかと思いきやですね、中身が結構変わっておりですね、ギャラクシーシリーズって、US アジア系モデルと、それからヨーロッパ系モデルでですね、積んでる SOC が違ったんですね、これまで。
うん、
ヨーロッパ系はエキノスっていうですね、サムソンさんデザインの、まあ、アームの、チッププラスマリの GPU っていう、まあ、サムソンメイドの SOC がずっと載ってたんですけれども、で、US バージョンはスナップドラゴンですね。でもって、その、なんでしょう、見た目上、 ギャラクシーっていうそのブランディングも同じなんですけれど、中身は SOC が違うっていう、ちょっと、まあ、混乱しがちな、構成にはなってたんですけれども、まあ、世代ごとにこのエキノスがどれだけ速くなった、スナップドラゴンがどれだけ速くなったという、まあ、見どころがこれまであったわけですね。
うん。
だがしかしですね、S23 からですね、エキノスがなくなってしまいですね、全世界、ワールドワイドでスナップドラゴン、だけというコンフィグレーションになりました。
おう。エキノスってサムソンの独自プロセッサーですよね。
そうです、そうです。
それはもうやらないと。
エキノス2200というのが S22 に積まれてたんですが、うん、その後継がなくですね、つまり、また一つチップが星になったというですね。
あ、そうなんですか。もうこれはこの Galaxy S23 だけではなくて、もうずっと出ないっていうこと？
ちょっとわからないところでありますけど、少なくとも今世代においてはエキノスは使ってないということですね。
うん。
でもって、まあ、その心として、前世代のこう S22 向けのエキノスにですね、AMD の GPU が載ってたんですね。ちょっと、お話ししたことあると思いますけれども。でもって、まあ、AMD GPU 肝入りで、まあ、マリより早いんじゃないか、あわよくばスナップドラゴンの GPU より結構いい感じになるんじゃないかということで、蓋を開けてみたところですね、あまり良くなかったと。
うん、
スナップドラゴンの8のジェン1、まあ、S22 に積んであったスナップドラゴンに、比較してですね、47% 遅いとかですね、割と 43% か、遅いという割と惨々たる結果で、かつ、まあ、発熱がうまく制御できないとか、いろいろ、まあ、あとドライバーのクオリティとかですね、この諸々の問題があり、AMD の GPU、まあ、結果だけ見ると芳しくなかったと。
うん。
でもって、ここでエキノスがなくなってしまった背景として、その AMD GPU 採用の失敗があったのかなとちょっと勘ぐってしまいますけれども、
うん、
まあ、なかなか厳しい状態であったのが、今回、S23 ワールドワイドでアドリーの、740というですね、まあ、スナップドラゴン付属の GPU にし、まあ、S22 に比較して倍くらい速くなったというですね、まあ、ユーザーとしては嬉しいですけれども、なかなか遠い目になってしまう話でありました。
なるほど。
でもって、ちょっとじゃあ、バッテリー系の話をですね、久々にお話できたらと思うんで、準備してきたんですけれども。
はい。
ですね、ジアザ OS でですね、まあ、まあ、バッテリーセービングしようという機運がここ2、3年高まっておりまして、ADPF っていうフレームワークがあるんですね。ジアザー OS ダイナミックパフォーマンスフレームワークという略なんですけど。
ジアザー OS って言うと分かんないんでね。
分かんないですね。アンドロイドダイナミックパフォーマンスフレームワークという。
はい。
ということで、ADPF っていうフレームワークがあり、これどういうことをするかっていうと、まあ、アプリケーションからですね、システムの方に、まあ、このタスクに対して、このスレッドですかね、一定のスレッドをスレッドグループとして登録して、このスレッドに対して、予想される、まあ、デュレーションですね、この時間内に、作業を終えなければいけないっていうデュレーションと、実際にアプリケーション側で計測したデュレーションを、両方、こう、システム側に、こう、渡すんですね。
うん、
そうすると、システム側としてはいい具合にですね、このスレッドグループはもうちょっとブーストしないといけないとか、このスレッドグループは、もう少しゆっくり走らせてもいいんで、バッテリー節約できるとか、そういった、こう、手配を、まあ、カーネル側、OS 側でいい感じに、手配してくれるというフレームワークありまして。で、これが割といい感じに効いていまして、採用したアプリケーションとかアプリです。だいたい 8% くらいバッテリー節約できることもあるとかですね。いい感じになってます。
うん、
で、まあこれ、まあちょっとわかりにくいかと思うんで、例えて話すとですね。
はい、
まあ世の中いろいろ、まあ、日々、バジェットと、それから、そのバジェットに応じて、 得られるものっていうのは皆さん調整してると思うんですけれども、回らない寿司屋さんに行ったとしますよね。
はい。
例えばそこでお財布に、まあ、5000円しかないと。5000円しかない状態で、寿司屋のカウンターに座り、ウニ10個くださいと言いますよね。
うん。
そうすると、まあ、最初の一瞬で、まあ、8000円くらいないですね。赤字になり。その後どうするかというと、まあ、ひたすらお茶を飲み続けるか、ガリをガリガリかじり続けるか、あるいはこう、お金がないとカミングアウトしてお皿をこう、洗う役につくかですね。まあ、いろいろ、せちがらい運命が待ってるわけです。
はい。
ということで、まあ、そのバジェットを考えずにいきなりウニを注文してはいけないというのが、まあ、世の中の掟でありまして、じゃあどうするのが一番いいかというと、まあ、まずはお任せコースにすると。お任せコースにして、まあ、大将にですね、かれこれしかじかが食べたいんだけれども、5000円しかないと。5000円でどうにかしてくれというふうに言うと、まあ、お店の人は、まあ、5000円だとこれくらいだから、まあ、ウニは出せないんで、いくらで我慢してもらおうとか、大トロは出せないんで、中トロなりトロで我慢してもらおうとか、あとはカッパ巻きの比率をちょっと多めにしておこうとかですね。まあ、いろいろ手配した上で5000円でお任せコースを作ってくれると。
うん、
っていうのが、まあ、言ってみれば ADPF のやっていることでありですね。まあ、かつ、バジェットが5000円しかないんであれば、そもそも回らない寿司屋じゃなくて回る寿司屋に行けばいいんじゃないかという判断もできですね。
うん、
まあ、スシローとかに行けば、まあ、そのバジェット内でですね、まあ、12皿とか15皿とか頼めですね、相当お腹いっぱいになれると。つまり、こう、ビッグコアではなくて、スモールコアの方で、まあ、バジェット、タスクを回せばですね、それなりにバッテリーも節約できる、みな幸せになるというのがあると。
はい、
という感じなんですが、どうでしょう、ご理解いただけました？
あ、いいと思いますね。スシローがリトルコアだってのは知らなかったですけど。
あ、まあ、そんな感じですかね。
そうなんだ。
で、で、あとそうですね、リトルコアとビッグコアの説明でちょっと抜けていたのは、まあ、今のベストプラクティスで言うとですね、ゲームって例えばゲームなり、まあいわゆるメディア系のアプリケーションってこう、定常的なタスクがひたすら続くという、まあ1秒間、まあ60フレームとして、1フレームあたり 16.7 ミリセックなんですけど、16.7 ミリセックごとに、このタスク、このタスク、このタスクとまあひたすら繰り返すわけですね。そういうユースケースに対してビッグコアを使ってしまうのはあんまり良くないというですね、こう。
うん、
まあ、ベストプラクティスもあるんですね。ビッグコアのやりたいことは、まあ、なんでしょう。アップルシリコンなんかでは、まあ、デスクトップグレードのパフォーマンス出ますけれども、まあ、一瞬だけピークパフォーマンスを出し、まあ、あとは眠りにつくという、こう、なんて言うんでしょうね。かなりガツッと動いて休む、ガツッと動いて休む。そういった、こう、優勢時に強いコアになっておりまして、で、そう、ゲーム向けではないと。ゲーム向けには、例えば 16.7 ミリ秒丸々使って、ノロノロであっても、とりあえず定期的にタスクを処理していくっていう、そういうパターンが良いとされるんですね。
うん、
で、これまでのその Linux カーネルの、まあ、スケジューラーであると、タスクがあればガツッと動かし、ガツッと動かす分周波数を上げ、その分バッテリーは食うけれども、まあ、早めに仕事を終える方がいいんじゃないかっていうのが、これまでの Linux のスケジューラーだったんですけれども、
うん、
そうではなくて、まあ、ギリギリまで、遅くやってもいいことは、ギリギリまで引き延ばしてやると。夏休みの宿題は8月の31日の深夜12時までに仕上げればいいという、まあ、そういう、まあ、パラダイムシフトというのがあったというのが、ADPF の背景ですかね。
うん、
どうでしょう。
なるほどね。まあでも先に予算を伝えるっていう例えは良かったと思います。
はいはい、
はい、
いいですよね。
いいです。
お寿司屋さんだと予算どれくらいですかね。まあ、うん、東京の寿司屋ってやっぱインフレが続いており、 まあ5000円クラスのお寿司屋さんもあれば、高いとこ行くともう数万円行ってしまうんですよね。僕数万円とかはよく行かないですが、よく行かないですけど、
うん、
まあ行く、うん。そうですよね。
だからお任せ頼んだ時に、値段が最後までわからない店っていうのがまあ多いので、そこは結構緊張しますよね。頼んでる最中に。これは、これはどれくらい行っちゃうんだろうな、みたいなのあるんで。
うん、
まあその点その先にね値段が分かるところはいいですけどね。
ああそうですよね。お任せいくらって書いてあるといいですよね。
そうそうそう、うん、
はい。築地の次第とかお任せいくらで決まっておる感じですかね。
朝行くところは大体そうですよね。市場とかにある。今は築地じゃなくて豊洲ですけど。
ああそうですね、そうですね、
うん、ただ夜行く系の寿司屋はそういうんじゃないですよね。
お勘定が来るまで分からず、お勘定を見て真っ青になるという。
雨が吹っ飛ぶっていうね、ありますね。
はい、ありますね。うん、はい。そんな感じで、ADPF のご紹介でした。
ご紹介、はい。
はい。いや、最近仕事でもこの系の API をやってるんで、もし、この API を採用したいという方あれば教えてくださいみたいな。いや、これですね、難しいんですよ。パッと見こうバッテリーを節約することにどれだけモチベーションがあるかというと、本来であればあってもいいなと思うんですけど、ユーザーさんにとって、バッテリー消費が少ないというのはいいことですし、デバイスの発熱も少なくなりますし、体験としては確実に良くなることではあるんですけど、なかなかこうアプリ開発の現場からしてみると、そんなとこまで手は回らんっていう気分もあったりとかですね。うん。
厳密にウィンウィンウィンかどうかは難しいというか、ユーザーにとっては良いし、プラットフォームにとっても良いことですけど、開発者は、まあ、二の次になってしまうのはわかりますかね。
うん、そうだですよね、
うん。
まあバッテリーはシェアードリソースなんで、まあ俺が使いたい分だけ使い、他の方は知ったことかっていう、まあグリーディーな振る舞いっていうのも、まあ、ゲーム戦略としてはありだと思います。
うん。
はい。
まあでも最近はね、このゲーム使ってるとめっちゃで電池食うからやめようみたいな風に、こうペナルティーがあればね、モチベーションにはなるでしょうけどね。
うん
うん。
うん、まあとはいえなかなか難しいですね、
うん、
というんでバッテリーがなければモバブがあればいいじゃないというですね。モバブアンカーの512というのをちょっと試してみたんですけれども、何512だっけかな。
アンカーは困ったことに同じ型番の製品がいっぱいあるんでね。512っていうのは 何かっていうと第5世代で、で1が確か、電源の数じゃなかったかな。
あーなるほど。
で2がそのいくつのデバイスに使えるかみたいな、そんな感じだった気がする。ほう
ほうほう、
うん、
あーっていうとごめんなさい、521だな。第5世代で口が2つあって、
はい、
パワーバンク、パワーコアフュージョン。
あーなるほど。
45W、はい、
はいはいはい。
これがなかなか、
まあ前も話した気がしますけど、壁にそのまま挿して充電しつつ取り外したらモバイルバッテリーになるってやつですよね。
はい、その通りです。はい。でこれが壁に挿した時は 45W で充電でき、
うん、
でタイプ C の口も2つあり、で前使ってたパワーコアフュージョンの5000とかに比べると一回りくらい小さくなっており、優れもんだなと思ってます。
うんうん、
うん、これですね。
モバイルバッテリーじゃないですけど、なんかアンカーのナノ3っていう、47W だったかな、チャージャーがこの間出てまして、
うんうん、
これは523ですね。またわけわかんないんだけど、
うん、
これは壁に挿すタイプのチャージャーで、USB-C が2個ついていて 47W でめちゃくちゃ小さいっていうやつですね。だから旅行とかで壁に挿して充電するのにすごい いいなというふうに思いました。うん。
で、523っていうのは5世代で2つ口があり、3は何になるんですかね、これ。
3は何かというと、この3っていうのは、どのクラスの製品に使えるかっていう話で、多分3っていうのは、携帯電話、スマホにも使えるし、タブレットにも使えるし、パソコン、その Mac とかも充電できるっていうことを意味してると思う。ちょっと個人的には分かりにくい分け方だなと思うんですけど。うん。
はいはい。じゃあデバイスのフォームファクターっていうのは別に型番のこうパワーなんとかうんたらかんたらで分けるっていう。
そうですね。うん、だと思います。
はい。微妙な微妙なところですね。
このアンカーのネーミングスキームがよく分からないっていう、はい、まあ前からよく分からなかったんですけど、さらに分からなくなったっていう気がします。
はいはい。なるほどですね。
うん、
まあそんな感じで新しいスマートフォンが出たというとこですかね。
サムソンの全然関係ないですけど、サムソンのデックスって使ってますか？
あのドックみたいな感じですよね。
うん、というかまああの携帯の画面をそのでっかい画面で使えるってやつですけど。
はい、自分は使ってないですけれども、
うん、
あのはい、なんとなくその存在しているというのは聞いたことがあります。
そうね、
はい、
あの実際 HDMI でテレビにつないでもいいし、その PC とかに USB でつないでも多分できるしみたいな感じですよね。いや個人的にちょっとだけ興味があるのは、その旅行とか行くときに会社の PC と自分の PC2 個持っていくのは非常に嫌だなと思ってまして、で、あのスマホでも、スマホで SSH とか Slack とかちょっとしたのはいいですけど、なんか広い画面でやりたいなとは思うんですよ。そうするとこの DEX っていうソリューションは一つありなんじゃないかっていうふうにちょっと思ってまして。
ああ、その PC1 台から会社の PC に SSH するとかではダメ？
まあそれはいいんですけど、あんまり推奨されないソリューションなんですよね。
ああ、まあセキュリティ的にと。
そうです、そうです。
いう。
なので自分で、自分の PC からは会社の方に SSH とか、あの、Slack とかは開けないという原則になってるんで。
まあそれは、まあそうでしょうね。
うん。だ DEX だったら、携帯持ち歩いて、必要な時に、その PC なり、あのホテルのテレビとかにガンってつないで、キーボードとマウスで操作して、スラック大画面でできるみたいな気がしているんですよね。
ああ、ちょっと難しいとこですよね。
うん、何が難しいんですか？
まあ、DEX を持ち歩くのめんどくさくないですか？
DEX を持ち歩く、DEX というのはないでしょ。その携帯、ドックはいらないはずですけどね。
あ、そうです。それちょっとじゃあ誤解してたかもですね。こう、任天堂スイッチのドックみたいなもんではないです。
あ、それ DEX パッドってやつですよね、多分。僕の理解では DEX パッドっていうのはいらない、別になくてもいいもんだと思ってるんですけど。
ああ。
ただ USB-C でつなげばいいと思ってるんですけど。
ああ、なるほど。
うん。昔はその DEX パッドっていうものがあって、それを持ち運ばなきゃいけなかったんですけど、今はいらないはずですよ。
ああ、ということであればいいのかもですね。
うん。
あるいはこうテレビの方がなんという Android TV でレディであれば、 Chromecast 的にキャストするであるとか。
うん、ミラーキャストですね。それでもいけるみたいですね。
うん。
で Mac 版もなんか検索したら一応出てきたんで、 Mac 版もあるみたいなんですけど。そのホスト。だから MacBook にサムソンの携帯を USB-C でつないでっていうのもできそうでしたけどね。チャットでも USB-C でつなげばいいって言ってますよ。
ああ、なるほど。なるほどですね。
だから他のデバイスはいらないはず。うん。
はい。であればまあいいかもですね。
まあただそうすると僕の場合自分のメイン携帯がピクセルで、一応会社から iPhone 支給されてて、で、DEX 用にサムソンだと、結局、携帯3台持ち歩くのめんどくせえっていうことになる可能性はなきにしもあらずなんですけど。
はい、
うん、
であればまあ Android フォンに HDMI 出しつけて、ただその時にそうですね、まああくまで携帯画面がミラリングされるっていうことにはなりますけども、
それはあんま意味ないですね。
あんま意味ないっすか。
だって DEX だから、そうでかい画面にそのでかいでかく出したいわけよ、その入力欄とか、
うんうん、
その表示をね。スラックを携帯でやると非常に見づらいというか、会話を追うのが非常につらいんで、そう、
うんうん、
っていうのがあるから。
なるほど、
うん、
その時の操作はどうするわけですか。
そこはね、キーボードが使えれば一番いいですね、
うんうん、
キーボードが使えれば一番いい。
ドロイドもアプリによってはキーボード使えたりマウス使えたりサポートは入ってるんですけど、まあ使ったことほとんどないですね。
まあ DEX であれば使えるはずですけど。
うんうん、そうですよね、
うん、
という触れ込みではあった。確かに。
まあでも対応しているアプリがどうなのかって、スラックが対応してるのかしてないのかよくわかんないんで、まあ、それ言い出すとキリがないんですけどね。
うん。OS で対応してんのとアプリで対応してんのはまた別次元の話ですね。はい。
まあでも Chrome 使えればいいかな。その、スラックもさ、別にアプリじゃなくて Chrome で開けばいいから。
まあ、うん、なるほど、うん。はい。
っていうのはありますけど。だから、
はい。
Chromebook、Chromebook が欲しいんだよね。Chromebook で、ノートブックじゃないやつが欲しいっていう。その携帯で動く Chromebook で HDMI で外に出せるとかあれば最強なんですけど、そういうのないですかね。
なるほど、なるほどですね。ありかもしんないですね。
うん。
まあ据え置き型の小さめの、なんて言うんでしょう、 Mac mini のすごい小さいバージョンってことですよね。
ああ、あるね。 Chromebook mini みたいなやつありますよね。
うんうん、
うん。でもそれはあれでしょ、電源がいるでしょ、別途。
電源いるし、スタンドアローンでは何もできないという
何もできない
難点はあります。
Android と Chromebook が曲がったりしてくれればいいんですけどね。
まあ確かに、はい、
うん。
はい。
とか思います。
はい。それかまあ会社の PC を持ってって、会社の PC から自分の PC には SSH なり、リモートデスクトップ。はい。
昔はそうしてました。昔はね、あの Mac mini がメインだったんで、会社の MacBook Pro 持ち運んで、リモートデスクトップとかやってましたけど、
うん、
まあまあ、ちょっとそれは体験があんまり良くないですね。
はい、気分的にもちょっとあれですよね。はい、わかります。そうなんですよね、こう、わかりました。わかりましたというか、そう。
受けたまわりましたっていう。
はい。ラップトップ2台持ち歩いてた時代も確かに僕あったわという気は。旅行行く時とかにカバンにプライベートのラップトップと事務用のラップトップと2台入れて。
そう。
まあ、重いですよね。
重いです。
はい。
いや、なんか一応もう一つの手としては、あの iPad を買ってきて iPad にその会社のセキュリティツールを入れるっていう方法があるらしく、
うんうん、
まあそうすると PC の代わりに iPad を持ち運ぶってことになるんですけど、まあそれも一応検討中ですけどね。
まあ小さめのラップトップっていうソリューションですよね、それ。まあ実質
ですね。そうそう、うん、そう。
サーフェスとか、うん、iPad とか、うん、
うん、
まあそれもちょっと憧れて試してみた時期もありますけど、まあやっぱなんだかんだ言って使いやすくはなかったですかね。
ですよね。
うん。
いや、わかんない。DEX モードをみんな使いこなしてるって話聞かないから、
はい。
まあそこまでいいもんじゃないんだろうなっていう気はしてるんですよ。
うん、いや、僕も DEX がどういうものかよく把握してなかったくらいで。ドックはもういらないと。つなぐだけなんですね。はい。
うん。
うん。なるほど。
はい。
はい、
Chrome つながりで言うと、
うん、
Chrome メモリーセーバーっていうのが、
あ、はい、
入りましたね。
108くらいからですかね。
タブはめちゃくちゃたくさん開くくせにメモリーが 16GB しかないような、
うんうん、
そういうかわいそうな人のためには
かわいそうな僕のために作ってくれた
機能で、なんかでもデフォルトで有効になってたんで、
うんうん、
しばらく使ってたんですけど、あの僕のようにそんなにたくさんあの恒常的にタブを開かずに、かつメモリーは32ギガあるような人にとっては、 全くいらない機能だなと思ってオフにしました。
ああ、そうですか。
はい。はい、いや、何が嫌かっていうと、まあ、グレートサスペンダーとか同じだと思うんですけど、こう開くと リロードしちゃうんですよね、タブが勝手に。まあ、つまりオフロードされてたんで当たり前なんですけど、まあ、そのストレスがあるなと思って。うん、ずっと開いとけばね、そのリロード発生しないんで。
まあそうですよね。
そっちの方がいいやと思ってね。
はい。まあ僕にとってはメモリーセーバー、まさにライフセーバーでですね。よかったです。これを有効にして、まあかつこう、なんて言うんでしょう。前はこう、タブが100個、200個開いてる中に Gmail のデュプリケーションが10個も20個もあったんですけども、それをまあ Gmail は1インスタンスだけあればいいんだということに終止買いしてですね。そしたらこうメモリープレッシャー、メモリ足りないですよダイアログを見ることは今はほとんどなくなりましたね。
おお。
はい。よかったです。
まあそれはよかったですね。
うんうん。まああれですよね、こう、なんでしょう、こう、携帯向けのアプリとかですと、まあ、ライフサイクルで、裏側に回ったメッセージを受け取って、アプリが、まあ、メモリーを解放するとか、そういうお作法がありますけれども、まあ、ウェブなり、クロームのタブだと、そういうライフサイクル的なものがないっていうのが一つありますかね。
うん。
なんて言うんでしょう。仕様として、タブが裏側に回った時にどうする的なのが、アプリ側にも伝われば、もう少し体験良くなったりします？
それはユーザーとしてってこと？
ユーザーとして、アプリはめんどくさくなりますけど。
そうですよね。まあ今も確かタブが今表にないっていうイベントは取れた気がしますけどね。
ああ、はい。
うん。でもまあそれでなんかやってるっていうのはあんまり聞かないですけど。
そうですよね。まああんま仕様ないのかな。はい。
あとなんかメモリーじゃないけど、バッテリーセーバーみたいなのも、セーバーっていうかあれですよね。アップルシリコンであんまりバッテリーを使わなくなるみたいな、そういう改善が入るっていうのを読んだ気がする。
ああ、はい、はい。
バージョンいくつで入るんだろうな。110ですね。
ほうほう。あ、じゃあ入ってるかも。
まだ出てないかな？うん。
僕の今110ですね。
あ、ほんと？
うん。
110以降の Chrome では、アップルシリコンとか古い世代のインテルマックでバッテリーの消費がかなり減るっていう話ですね。
よかったです。はい。
うん。まあもしかしたらこのメモリーセーバーもメモリーだけじゃなくてバッテリーの向上にもつながっているでしょうね。まあ必要ないタブを閉じるわけだから、当然バッテリーも良くなりますよね。
うん。
使用量も減りますからね。
はい。いや、いいですね。こう、Chrome って昔はなんて言うんでしょう。メモリーを使うことがかっこいいみたいな、俺って 16GB も使ってるぜみたいな感じも印象もありましたけれども、いや、それがこう節約してくれるのは嬉しいですね。
うん、
はい。そんな感じでですね。で、あとテレビがですね、新しくなりまして。
前回のあらすじは何でしたっけ？
前回のあらすじは、とある、OLED のテレビを買ってたんですが、コスコでですね、コストコでですね、買ったんですが、なかなかいろいろと調子が悪く、E アークを有効にすると音がうまく出ず、で、アークでつながるとドルビーアトモスが帯域が足りなくて有効にできず、まあ、あとはリニア PCM マルチチャンネルがうまく使えずとですね、まあ、いろいろと障害があって、で、使い続けている中でも、まあちょっと見ている途中に電源がオフになったりとか、その電源オフにするのを無効にする方法が見つからず、あちこちスリープをしないとか、なんだかんだ、スクリーンセーバーオフにするとかやってみてもよくわかんないんで、うん、困ったなというのが前回ならしいですね。でもって結局まあ、なんて言うんでしょう、E アークが使えないとこう、僕がアメリカから手持ちで輸入してきたボスのサウンド版の、ドルビーアトモスの出番がほとんどないということになり、これはちょっと仕方がないなというんで、別のメーカーのテレビを手配したというとこまでだったんですけれども、
うん、
ですね、新しいテレビが届きまして、これがですね、すごく良かったです。はい。
お、
はい。 ソニーのブラビアなんですけれども、Android TV が、デフォルトでついておりですね。で、eARC も使え、eARC が使えると、ドルビーアトモスも Apple TV から出力が出、で、スイッチでリニア PCM を有効にしても、ちゃんと音が出てですね、今まで起きていた問題がすべて解消してしまいました。
おぉ、よかったですね。まあ、大体こういうのはね、いいやつを買うと解消したりしますからね。
そうなんですよね。っていうんで、まあ、ちょっと、背が高くなったっていうんですかね、足が、土台が高くなったっていう難点はありますけれども、それ以外はすごくいいですね。
うん。
で、あとは、まあ、ですね、まあ、Android TV ビルトインなんで、YouTube とか対応してますけれども、その辺をの反応もすごくよくですね、ボイスコマンドで、なんでしょう、動画再生してとか言うと、前のテレビだと、まあ、10秒くらいかかって画面が出て、その間、画面が出た後も5秒くらいは音が途切れ途切れでガビガビだったんですけれども、まあそういう現象が一切なくですね、3秒くらいで再生開始できたりとか、っていうんで、日がな YouTube をヘビーの手で流しているという今日この頃ですかね。
素晴らしいですね。
はい、素晴らしいですね。でもって、その前のテレビを処分しようとしたんですけど、メルカリでですね、そしたらそこに罠がありですね、メルカリでメルカリ楽々お任せ便とかですね、家電をくれるっていうプランがあるんですね、
うん、
だいたいまあ1万3000円とか5000円とかで、まあ大きめのテレビであっても、配送会社の人が来て配送梱包していただき、そのまま持ってってもらえるという楽々プランがあるんですが、それで送れると思いきやですね、去年あたりから液晶テレビは送れるんですけど、OLED のテレビは対象外になったと。
うん、
その心はどうも割れやすいとか、事故が起こりやすいとか、そういう背景だと思うんですけれども。でもって、つまり、その、OLED のテレビを処分したいとして、配送する手段がない。ということなんですね、今の時点で。で、堺引っ越しセンターとかであれば、送ってもらうということはできるらしいんで、見積もり取ったんですけれども、7万円くらいかかると言われですね。そうすると、どうなのかというですね。例えば、20万円くらいでテレビを買い、それを、まあ、なんでしょう。セカンダリーマーケットで売りに出した時点でリセルバリューとして12万円くらいまで下がり、そのうちから7万円配送料を出すという、そうすると手元にほとんど残んないというですね、悲しい運命が待っているということを知らずにですね、新しいテレビを手配し、古いテレビを処分しようとしですね、結局まあ、引き取りに来ていただける方が見つかって、なんとなく処分したんですけれども、手元に残ったお金としてはだいぶ目減りしたな、これという感じがしてしまいました。
うん、まあ、そうですよね。
っていうんで、OLED のテレビを買ってリセルバリューはすごく落ちるんだということを学んでですね。で、そうすると、こう、ミニ LED とかの方が楽々メルカリ便で送れるし、まあ、クオリティも OLED と遜色ないしっていうんで、もしかして今買うんであればミニ LED の方が良かったのかもという気がちょっとしてきたとこですかね。
うん。
はい。
僕は前のテレビは、会社の同僚にあげたのが1回と、クレイグスリストで売って家まで取りに来てもらったのが1回と、
うんうん、
もう前回に関してはもう、あれです。なんか、年に2回リサイクルをタダでやってくれるのがあって、その、うん、サンフランシスコだとできるんですけど、そのプログラムに申し込んで、家の外に出しておいたら、勝手に持ってってくれるっていう、それはただですね。それを、やつを使いました。
うん。その、ただの時は、まだ使える状態ではあったんです、
うん、でも、かなりもう、なんか、動作がもっさりしてて、
うん、
まあ、これ売ってもな、みたいな感じではあったんで、
ああ、なるほど。
もう捨てたいっていう、お金払ってでも捨てたいって感じだったから、まあ、ただで取りに来てくれるなら、お願いしますっていう感じだったね。
ああ、わかります。
うん。
まあ、何にしても大変だなという。こう、なんでしょうね。ラップトップとかで言えば、リセルバリューはそこそこ残るんで、 それと同じようにテレビも処分したら、まあ6掛けくらいには安くなるかなくらいでいったら3掛けくらいになってしまったというですね。
あれだ、電気屋とかだと買うときに一緒に下取りしてくれるんじゃない？そうするとその配送料とかは考えなくていいっていうか、ありますよね。
という手もあるんですが、下取り価格が上限4万円とかでですね、それはそれで、なかなか渋いですね。10年もののテレビであればそれでいいと思うんですけど、まだ使えるものを下取りにするとちょっと目減りするかなというですね。はい。っていうんで、まあ、Android TV つながりでその前使っていたテレビがどうなったのかというのを調べてみたらですね、今年のモデルから OS 元に戻したというのも、なんというか知ってしまいですね。まあやっぱりちょっとチャレンジングすぎたんだなと、遠い目になりました。
うん。
なかなか使いこなすのが難しい組み込み OS、かっこ、ジアザー OS だったのかもしれません。
うん。僕の方は一応何回か別の回でも話してるんですけど、プロジェクターをアップデートするって話を多分先月1月ぐらいにしてたと思うんですよね。で、結局都合で3個プロジェクターを買ったんですけど、
はい。
アンカーのネビラってやつと、X ギミーのホライゾンプロ 4K というやつと、あと最後にダンベイという中国のメーカーのマーズプロってやつを買いました。別に3個買って3個持ってるわけじゃなくて、結局ダンベイをキープして、アンカーと X ギミーはリターンしたという感じですね。
おお、はい。
アンカーの良くないところは、音が結構うるさいというのと、
動作音っていうとこです
ね。そうですね、動作音ですね。僕の、設置の仕方にもよると思うんですけど、天井とかに吊るすんじゃなくて、こう壁際にこうスタンドとか置いてその上に置いてたんで、まあ、自分で見るところに結構近いんですよね。なので音が結構するとかなり静かなシーンとかだとうるさいなっていうのがありましたね。あとなんかフォーカスとかもちょっと甘いので、毎回毎回手動でフォーカスの調整をしなきゃいけなくて、それが嫌でした。で、 X ギミーの方は、これ動作の起動も速くて、あ、そうそう、アンカーは非常に起動が遅い、毎回毎回40秒ぐらいかかるんで、これは遅いなと思いました。で、 X ギミーのやつは起動が非常に速くて10秒ぐらいなので、なかなかいいんですけど、ちょっと画質がね、ホワイトバランスとかちょっと色が変だなと個人的には思いました。それ以外は問題なかったんですけど、という感じですね。で、ダンベイっていうのは全く聞いたことないメーカーで、で、まあ、中国の割と実は有名なメーカーらしいんですけど、まあ、YouTube ではかなり画質はいいというふうに評価されてたんで、一応試しで買ってみたところ、まあ、非常に明るく、3000ルーメンぐらいあるのかな。で、起動も早く、何の文句もないという感じです。ただ問題があるとすれば、そのアンカーと X ギミは Android TV が載ってるんですけど、このダンベイマーズプロは Android TV のフォークしたバージョンが載っているっぽく、そのマーケットストア、プレイストアとかがないんですよね。
ああ、はい。
で、なんか独自の、その中国で作ってる独自のアップストアみたいなやつがあって、そっからネットフリックスとかいろいろダウンロードできるらしいんですけど、まあまあ、個人的にはそんなに入れたくないんで、
はい、はい。
まあ、Apple TV で使うという条件のもと、それで使ってますね。
なるほど。
はい。なので、その、ストリーミングとかをこれでやろうっていう思う人はちょっとこれは使わない方がいいと思うんですけど、まあ HDMI 2個ついてて eARC とかもサポートしているんで、外のストリーマーだから Apple TV とか Fire TV とか Chromecast とかを使うという前提でやればいいんじゃないかなと思います。
なるほど。その Android TV のフォークっていうのは Chromecast ビルトイン的なのはついてないっていう感じにはなるんですかね。
なんかミラキャストは対応してるっぽかったです。
ああ、
うん。
であれば意外といいんではないですかね。
いやーどうだろう。まあ試してもないです僕は。
はい。
なんかエアプレイとかもできるって言ってて、多分エアプレイサーバーをその謎のプレイストアからダウンロードするんだと思うんですけど、
うんうん、
で iPhone のミラーリングを使うと思うんだけど、まあまあ試す気にもなんないんで僕はやってないです、
うん、いやちょっと試してみてください的ないや怪しい香りしますけど、多分そのハードウェアがそれだけこなれてるんであれば、ソフトウェアスタックもいいんではないかっていうこう妄想
いやまあうん、そう意外とね、あのメモリとか結構積んでるっぽくて、あの良さそうではあるんですけどね。
まあでもいいですね。
まあだから、はい、うん、僕はまあ Apple TV で使っていて、で、うん、前回も多分ホームポッツを買うとか買わないとか話をしてたと思うんですけど、結局あのホームポッツをやめました、
うん、
でオーディオプロっていうスウェーデンのメーカーのフロアスピーカー、
うん、
これを買いまして、まあ大体5万円ぐらいだったんですけど、多分前回話しましたよね、なんか使ってない時にさーって音がするとか、
あ、はい、うん、
若干の不満な点はなきにしもあらずなんですけど、まあ、総合的に見て音は結構いいし、
うん、
あの Bluetooth で Apple TV とすぐつながって、あの体験としてはいいので、結局これにすることにしたという感じですね。
なるほど、なるほどですね。
今だとサブウーファー持ってなくて低音がちょっと弱いかなと思ってるんで、もしかしたらサブウーファーを買い足すかもしれないっていう感じです、
うんうんうんうん、その場合はこう別ブランドのサブウーファーっていう感じになるんですかね。
そう、ね、このメーカーも出してますけど、
うん、
別のブランドでも何の問題もなく使えるはずですね。サブウーファー用のアウトプットがついてるんで、そこに挿せばいいだけですね。
うーん、あースピーカー自体にサブウーファー用のアウトプットがついてると。
そうです、そうです。
ああ、まあじゃあ良さそうですね。
そうなんですよ。
はい。
あのチャットで質問がありますけど、そうダンベイのやつは騒音はね、あの X ギミが一番騒音が小さいんですけど、ダンベイはそれよりはうるさいけどほぼ気にならないっていう感じです。
うん。
うん。
騒音って主にファンの音ですかね、きっと。
そうですね、ファンの音です。なんか。低音だったり高音だったりするんですけど、アンカーは結構高音のファンノイズで、
うん、
割と遠くにいても聞こえるみたいな感じなんですよ、
うんうん、
ウィーンっていう音がずっと聞こえてて、
ほうほう、
ダンベイはかなり低音のノイズなんであんまり聞こえないかな。多分近づくと聞こえるけど、あの気にならないけどですね。
まあその辺のファンを静音ファンに乗せ替えるハックとかどうですかね。
開けてってこと？
うん、開けてですね。
まあできなくはないでしょうね。うん、
はい。まあ開けてこうてんやわんやになり元に戻せなくなるっていう未来もありえますけども、はい。
うん。まあ X ギミもアンカーもダンベイも結局中国メーカーなんで、
うんうん。
すがやっぱりちょっとブランドの知名度ってのがあるんで、
うん、
こう1年2年経った時に壊れた時ちゃんと修理してくれるのかとかっていうのは、若干このダンベイっていうメーカーは不安がありますよね。ていうか多分ダメなんだろうなみたいな感じはするんで、
うんうん、
まあそこ許容できるかどうかですね。
はい。高額デバイスできっちりクオリティのいいのが中華デバイスで出てくるっていうのはなかなか胸が熱いですね。
うん、そう、あのすごい明るいんで、あの夕方とかでも普通に見れるし、まあ映画とか見るときは結局全部電気消すんですけど、
うん、
いやめっちゃあの絵は綺麗です。4K で、うん、
こうちなみに気になるお値段っていうのは大体どれくらいなんですか、その辺のプロジェクターは。
ですね、それは良い質問なんですけど、普段の価格が1700ドルぐらいで、僕が買った時はセールになってて1300ドルで買いました。
お
で日本のアマゾンでも売っていて、
うん、
大体17万円ぐらいだったと思います。
うんうん、
はい、
なるほど。まあソニーのプロジェクターとか単焦点のやつだともっと3倍くらいしますかね、それだと。
あのウルトラショートスローっていうやつかな、そう壁にくっつけて出せるやつ。
そうですよね、
それは倍以上しますね多分。
ああ、はあ、
うん、40万円50万円コース。
うんうん、
うん、
まあそうやって日々ちょびっとずつ良くしていくっていうのはいいですよね。
うん、
ということで自分もちょびっとずつ良くしてですね、ブラインドで同化したんですけれども、いいです。それ、ちょっとお話しして。
これまた前回のあらすじいらないんですか？
前回のあらすじは、IoT 向けはしばらく落ち着いてはいたんですね。落ち着き具合としてはラズパイの上にホームブリッジを立ち上げて、ホームブリッジに、いろいろプラグインを入れて、シャオミの IoT 用のハブと、それからフィリップスのヒューのハブをつなげて、で、だいたいうちのシステムとしてはヒューのライトと、それからシャオミのスイッチと、それから何でしょうね。中華メーカーで通やって、まあいろいろ日本の会社にも ODM してるハードウェアベンダーがあるんですけど、その通やの、インテリジェントスイッチっていうんですかね、IoT につながったコンセントですね。コンセントを天井のライトの狭いところにワイヤーでくくりつけて、そのコンセントを人感センサー、人感センサーはヒューの人感センサーが一番いいというのが今までのところのテイクなんですけど、ヒューの人感センサーでその通夜のデバイスの、コンセントをオンオフするとか、そういう感じのシステムで運用してたんですけれども、
うん、
ブラインドについては今までずっと手動だったんですね。で、電動ブラインド、っていうのもいろいろあるんですけど、まあ配線しないといけないであるとか、まあお高いであるとかいろいろあって躊躇してたんですけども、IKEA でですね、なんだっけかな、フィデルギじゃないですし、クレイグフィデルギのフィデルギじゃないですし、なんとかっていう、ブラインド、電動ブラインドで USB バッテリー、USB でチャージするバッテリーで3ヶ月くらい動くっていう電動ブラインドがあったんですけども、それが、今までのとこベストで使いたいなと思っていたんですけれども、色が灰色しかなかったんですね。で、白いのがあればそれに変えたんですけれども、灰色のまんま2、3年経っていてずっと、まあ3ヶ月に一度くらい IKEA のウェブサイトを見て白いのがないというので、がっくりしてウェブを閉じるというのがこれまでのあらすじでした。
うん。ファーチュアですかね。F-I-R-T-U-R。
そんな感じです。それそれです。
はい。
で、それ灰色のしかないんですよね。でもって、だがしかしですね、白いブラインドが出ているのを見つけてしまいですね。これが IKEA のトレードフリーっていうんですかね。映画の、なんかウムラウトとかついてる感じの、デバイスですね。で、これがですね、電動ブラインドであり、USB バッテリーで、動作し、かつですね、断熱効果もありですね、割といい感じだというんで、これに変えてみてですね、セットアップはすぐできて、今というか寝室のブラインドが簡単に変えられてすごく良いと。でもってこれを IoT 化するときにどうすればいいかというのをちょっと試行錯誤したんでお話しようかと思います。
面白いのかな、それ興味ある人いるのかな。
それはいるじゃないですか。わかんないです。わかんないですけど、まあちょっとじゃあ、5分で話しましょう。
はい
はい。でもって、ものは何かというとですね、このトレードフリー、ジグビーデバイスなんですね。で、ジグビーデバイスってのは、なんて言うんでしょうね。日本ですと、2.5GHz 帯で、省電力でこう、なんて言うんでしょう。極小のパケットを送ると。で、デバイスの特徴としては、メッシュネットワークを組めるというのが特徴になっており、省電力で近くのデバイスにパケットを送り、そのパケットが他のデバイスにパケットをリレーしという、そんな感じでこう、電力、各デバイスに対してはそんなに電力使わない感じで、メッシュネットワークを組みつつ、まあなんというか、インテリジェントに通信ができるっていうものらしいんですね。
うん。
でもってトレードフリーもこの、リモコンがあり、それから本体があり、それからリレー用のデバイス、ブースターっていうんですかね、レンジブースターみたいなデバイスがあり、その3つがセットになって動くという構成になってまして、でもってさらにそれを IoT ネットワークにつなぎたいんであれば、IKEA のハブっていうのがあるんですね。でもってその IKEA のなんとかハブっていうのをつなげば、 それをホームキットにつなげるということもできるんですが、がですね、うちすでにハブが2つあるんで、シャオミーのハブとヒューのハブと、で、それぞれジグビーのハブでありですね、それにまたジグビーのハブを、追加するのは、いかがなものかということで、もっとユニバーサルなソリューションはないのかと思って、いろいろ探してみたところ、まあ、ツイッターとかでも助言いただきですね、USB デバイスとして機能する Zigbee のアンテナハブというのがあるというのを知りですね、それを手配してみました。AliExpress で、10ドルくらいで手配できるっていうんで、喜んで買いですね、2、3週間待ち、うちに届いたんですけれども、
うん、
そうしたら全然違う、見たことも聞いたこともないIoT のスイッチが入っておりですね、これ何かと思っていろいろ注文履歴とかを調べてみると、注文自体は間違っていなくて、何が違っていたかというと、アリエクスプレスって一つのリスティングに対して写真ごとに違う品物がセットされていると、っていうんで、アンテナは一個左の写真で、僕が買ったのはその一個右のスイッチの写真をアクティブにして注文したばかりにスイッチが届いてしまったと。
あ、
まあこれアリエクスプレスで2回目か3回目なんですけれども
アマゾンでもたまにそういうのありますよね。同じリスティングで、ね、あのなんか全然違う商品がグルーピングされてるっていう、
うん、あるある、 あるこれちょっと使いにくいと思うんですよね。
いやですよね。しかもあれ一番最悪なのがレビューがまとまっちゃってるんで、
うんうん、
そのどの商品に対するレビューなのかが全く分かんないっていう。
ああ、なるほど。
あれ本当良くないですよね。
はいはい、わかります。っていうんで 2,3 週間待って全然違うスイッチが届いたんで、心折れそうになったんですけど、心折れずにですね、全然違う、これはメルカリかなんかで USB アンテナ安く出してる方がいたんで、その方から手配し、そっちの方は3日か4日ですぐ届いてですね、でその USB アンテナを、ラズパイにつなぎ、でラズパイの方にこれもドライバー入れて、Zigbee2MQTT って、まあ、ドライバーですね。これは何かというと、モスキート MQTT っていう、まあ、別の規格仕様がありまして、これはまあ急にメッセージを入れて、まあ、ライトウェイトなパブサブをするっていう仕様らしいんですけれども、その Zigbee デバイスからの、パケットをモスキートの急に入れるというドライバーを入れ、でもってあとはホームブリッジの方で MQTT の Q をサブスクライブして、それをこうホームキットにエクスポーズするっていう、まあプラグインもあるんで、その構成にして、まああら不思議、IKEA のスマートブラインドがホームキットで使えるようになりましたと。
お、
で、これすごくいいです。朝日の出とともに、日の出プラス4時間なんですけど、正確には、日の出プラス4時間とともにブラインドが開きですね
日の出とともにじゃないじゃん。じゃあ
日の出プラス4時間とともにですね、それもうちょっと遅くてもいいんですけども、ホームキットの方でプラス4時間までしか設定できないという UI 上の仕様があり、まあそうすると朝9時過ぎにブラインドが自動的に開きで、日の入りとともにブラインドが気づいたら閉まっているというですね、
うん、
まあ、うちの中にポルターガイストとかですね、まあもののけというか座敷わらしがいるんじゃないかという、いつの間にか物が動いてるっていう恐怖体験とともにですね、なんと言うんでしょう、目覚めもよくいいこと尽くしのですね、今までブラインドを開け閉めする間に使っていた人生の時間何だったんだろうかと思うようないい体験になってます。
ちょっと質問なんですけど、
うん、
フィリップスのヒューもジグビー対応してるわけですよね。
そうです、そうです。
そうしたら、そのヒューのハブに、そのイケアのブラインドをジグビーデバイスとして追加できるんじゃないんですか？
あ、それ、グッドクエスチョンでですね。イケアのライトバルブとかはそれができるんですね。
ああ
、ただし、ブラインドについてはどうも、登録はできるけど、ホームキットまでエクスポーズされないっていう罠があるらしく。
はあ、
まあ、なんて言うんでしょうね。ジグビーって、まあ、仕様としては、この、なんて言うんでしょう。物理層の仕様は定義されてるんですけれども、その先のプロトコルなんかは、デバイスベンダーごとに違うと。
うん、
っていうんで、その辺の仕様を大統合しようっていうのが、マターですね。
マターですね。
うん、マター、マターズになり、でもって、イケアのその、最新型のハブ、前のハブはジグビーハブなんですけれども、今お店で売ってる9800円くらいですかね、1万円弱くらいする、最新世代のハブはマターに対応して、マタージグビーハブになってるらしいですね。
うん、
でもってマター仕様であれば、IPv6 ベースのプロトコルで、まあ、デバイスごとに諸言がきっちり定義されており、対応プロトコルも定義されているんで、マター時代になれば、It doesn't matter という感じですね。はい。
でもマター時代はもう来てるんじゃないの？今年ですよね、一応、ローンチするのが。
マターデバイスは着々とローンチされつつあり、その IKEA のハブもマター対応になっており、
うん、
で、あとはそうですね、ネストハブとかも実はマターハブになっているとか、外堀は埋まってきてますけども。
そうですよね、Apple TV とか、ホームポッドとかも対応してるはずなんですけど、ただそうした時に既存のそのライトバルブとかヒューのやつとかを買い替える必要があるのか、それともヒューのハブがマターに対応するのかとか、その辺を考え出すと結構めんどくさいかなっていう。
うん、そうなんですよね。そこはそのファームウェアアップデートで解決できる部分はファームアップデートで、
うん、
そうでない部分はハブを買い替えるか、そこでホームブリッジの出番かとかですね。
うん、
なかなか、
まあ、うちも今ホームブリッジ、主にホームブリッジとフィリップスヒューのハブで対応してます、
うんうん、
基本的には、
うん、っていうんで、そうなんですよね。今そのユニバーサルなジグビーハブがあるんで、まあ、言ってみればフィリップスのハブはいらない、シャオミのハブもいらないっていうことではあるんですけど、
ああ、そのラズバイにつけたジグビーアンテナでやればいいってこと？
はい、うん、ただそれをやり直すのはめんどくさすぎるという
ですね。まあ動いてるものをやり直すのはめんどくさいからね。
はいはい、そうですね、テクニカルデッドになってます、そこは。
うん、
はい、というんで、ぜひブラインドを自動的に開け閉めしたいという方がいればやってみてください。
この IKEA のトラッドフリーって US で検索するとライトバルブしか出てこないんですけど。
え、そうです。
うん、名前合ってますか？
違ってるかもです。IKEA のデバイスが何でしょう、名前がランダムすぎて。
そうなんだよね、同じ名前を複数のあのカテゴリーの製品で使ったりとかしてますからね。
あ、ごめんなさい、トレダンセンですね。
どういうスペルですか？
TREDANSEN、 トレダンセン。
はいはいはい、ああ、ありました。なるほど、うん、出てきました。
うんうん、
完全にブロックアウトするタイプですね、あの光を。
ああ、そうですそうです。
うん、これ危険なんですよね、あの夜まで寝てしまうから。夜までっていうか昼まで。
まあ熟睡できるという危険性はあるんですけど、うん、そこでこう 日の出プラス4時間で起きられるようにセットアップするという。
うちもこの遮光のブラインド使ってるんですけど、
うん、
あの一応ハック的に下をちょっと何センチか開けてます。
ああ、締め切ると寝すぎてしまう。はい、
そうそう、
はい、
そうするとね、日光とともにちょっと眩しくなってくるんで、
うんうん、
それで起きるっていうしてますね。
はい、そこでやっぱりスマート化するのがいい道であると。まあ、
いいと思います。ただまあレント物件で、まあ、ブラインドはなんか大家さんのやつがあるんで。
ああ、なるほどね。
取り付けるタイプだったらいいですけどね、そのまあ取り付けるやつもありますよね、既存のブラインドのそのなんかなんていうんだ、あれは紐のところにくっつけてやるやつですね。
紐のところに、あのレールにくっつけるっていう。そうですね、このトレダンセもレール用のアタッチメントっていうのが別売りであるんで、
うん、
うちもそれでつけましたね。
なるほど、
はい、っていうんで、今あるブラインドをちゃっちゃか外してこれにちゃっちゃか付け替えで、ちゃっちゃかホームブリッジのドライバーと、まあ、ジグビーハブのアンテナをつければあら不思議ですよ。
サイズが合わなくないですでも。
あ、ですね、それもいい質問でですね、20センチごとにサイズバリエーションがあるんですね。
あ、
60、80、100、120、140と。 で、本音で言えば160が欲しかったんで、ちょっと左右ぴったりすぎる感じはあるんですけど、まあそこは妥協の範囲かなっていうとこですかね。
うんうん、
はい。というんで、快適ブラインド生活を送っております。
じゃあ、コンテンツ系ですか？
うん、そんなところですかね。はい。
うん。
コンテンツ系ですね。映画でフェイブルマンズってのを見てきまして、これはスピルバーグの、まあ、自伝的映画で、まあ、来週アカデミー賞ですよね、多分。まあ、アカデミー賞にも何部門かノミネートされてる感じですね。
うん。
まあ、面白かったです。スピルバーグの映画、大体外さない良さはあると思いますけれども、まあ、その中でも、ちょっと、外してきたっていうか、まあ、超大作路線っていうよりは、8ミリ映画的に、8ミリカメラで撮った的な風味を醸し出しつつ、まあ、昔のスピルバーグの少年時代を、こう、なんて言うんでしょう、なぞったような映画になっておりですね。
うん。
まあ、なんて言うんでしょう、ユダヤ系の羊であり、高校とか中学、暗黒時代で、いじめられたりとかですね、スクールカーストがあったりとかですね、そういう遠い目になるような描写もあり、まあそうですよねという、まあ日本の学校も大変だけど、US の学校も大変なんだろうなという感じになり、
うん。
で、あとはそうですね、まああとクリエイターならではの、クリエイターの悩みというか、クリエイティビティに没頭すると、まあ人生の他の全てを犠牲にしなくてはならないとかそういう感じで、うん、そうですよねって。しかしそれでいってこう一度クリエイティビティに取り憑かれた人はそこから決して抜け出すことはできないと。うん、そうですよねと。周りの人を不幸せにしても、なおかつクリエイターはクリエイターとしての道を歩むしかないという、うん、そうですよねという、そういう映画でした。はい。
オスカーはあさってですね。
ああ、はい。
アカデミー賞。
うん、うん。今年は何が有力なんでしょうね。
Everything Everywhere All at Once でしたっけ。
ああ、格闘系アクション。
そうですね。あれは結構ノミネートされてるっぽいですね。
うん
うん。
まだ見てないですけど、見ました？
僕もまだ見てないです。一応ストリーミングにもう来てるみたいですけど、日本で公開が始まったのが多分先週とかからで。
うん、そうですね。
ですよね。
はい。
うん、
まあ大体この頃になるとオスカーにノミネートされてこれまで上映されてなかったのが慌てて上映されるっていう。
そうそう。
はい。
まあでもあんまり日本では流行らなそうなテイストの映画だなと思いましたけど。
ほうほうほう。
うん。
うん。
まあでも結構評価高いですよね。
うんうん。
うん、
あれですよね。中年女性が主人公で。
うん。そうそう。
はい。
メタバース、マルチバース的な話っぽいですね。
ほうほう。
うん。
まあそれだとドクターストレンジの続編とかまあそんな感じかな。はい。今日本で絶賛上映中なんで見てみたいなと思います。
はい。
あとそうですね、U-NEXT に加入しまして、まあなぜ加入したのかというと、ラストオブアスですねのドラマ版が U-NEXT でしか日本ではやっていないということもあり、
すごいな、どういう流れなんだそれは。
このラストオブアスを見るためにU-NEXTに加入したというですね。でもって、その代わりにディズニープラスを、なんと言うんでしょう、仕分けして、脱退しようとしたらですね、ディズニープラスの方は何を間違えたか1年プランで入ってしまっておりですね。
ああ、値上げする直前に入ったんじゃない？
ああ、そうだったかもですね。
僕もそうしましたけどね。
はい。ただそうするとこうあんまり見ていないストリーミング契約が一つ増えただけになってしまったという、うん、厳しいですが、がですね、このラストオブアスがすごい良いですね。ラストオブアス、まあゲームですね、プレステプラットフォーム向けのゲームを原作にした、HBO のドラマなんですけれども、よくできてます。ゲーム原作のドラマって外すことも結構多いんですけど、映画もそうですね。まあ、むしろ当たることの方が少ないくらいな印象はあるんですけども、このザ・ラスト・オブ・アスのドラマ版は、かなりよくできており、とりあえずこう、ゲーム原作のテイストを引き継ぐ、 でいるという、その時点で割とあのゲームファンとしては満足度高くですね、さらにこうドラマ版の方でゲームを超えてくるようなまあ、ビジュアル表現であるとかストーリー表現ですね。ゲームメディアでできないようなじっくりこう追い込んでいくような描写もありですね。そこでこうドラマファンとしては、あのドラマを見る人たちとしては、まあ、ゲーム知らなくても、ああ、これ、このドラマいいなという感じで、プラス1ポイントですね。
うん、
でもってさらにですね、あの、ビアンこれ見ました？ラストブアス。
あ、まだ見てないです。アメリカだと HBO でやってるんですよね。
うん、ぜひおすすめなんですけど、まあ、これさ、あの、1話、2話で、1話で、まあ、ゲーム原作に沿ってきて、で、2話で、その、今言ったゲーム原作を超えてくるドラマ表現がありですね。第3話でですね、これもまた、3話がすごく良いんでですね、ぜひ、おすすめですね。まあ、ゲーム原作のドラマでありつつ、まあ、ドラマの内容として、LGBT のゲーム内の、あの、登場人物にフォーカスした1話で、あのすごくグッとくる表現でした。
うん、
超絶おすすめのポスター、ポッカー、リップス、ドラマ、プラス人間ドラマ、グッとくる、ものでした。まだ終わってないんですけれども、日本だと毎週月曜日に更新になっており、今毎週月曜日が待ち遠しい。あと2、3話くらいで終わるんじゃないかなというとこですかね。
うん。HBO ね、まあなんか、あんまりサブスクリプションを増やしたくないんで、
うんうん、
っていうところですかね。
そうですよね。
まあ、うちは今 Netflix、Amazon プライム、ディズニープラスですね。Apple TV プラスは今一時休会してまして、
うん、
またあのテッドラストのシーズン3が多分来週始まるんで、また1ヶ月だけ入るかなみたいな感じでいます。
うんうん、こう。まあ、入ったり抜けたり入ったり抜けたりがなかなかめんどくさいですよね。
うん、まあでも Apple TV プラスは結構簡単かな、その辺は。
うん。うん、
まあ安いですからね。一回、一月7ドル、8ドルぐらいだったかな。
うんうん。
だから、まあずっと入っててもいいんですけど、まあまあ、見たいのある時だけ入るようにしようかなっていうふ
う
に思ってます。
わかります。
ディズニープラスは今、マンダロリアンのシーズン3が始まったんで、
うん、
一応見てますけど、まあまあ面白い。前の方が面白かった気もするけど、まあまあ、期待したレベルにはなってると思いますけどね。
ほうほう。
うん。
あの、ちびっこヨーダみたいのが出てるやつでしたっけ？
そうです。そう。ベイビーヨーダ。
うんうん、まあ、U-NEXT 入ってしまったんで、他の HBO 作品もちょろちょろっと見てんですけども、
うん、
ハウス・オブ・ザ・ドラゴンですね。なんて言うんでしょう。
ロード・オブ・ザ・リングじゃないや、なんだっけ、
その系です。
ハウス・オブ・カーズじゃないや。
ハウス・オブ・カーズ
じゃないじゃない。なんだっけ、ゲーム・オブ・スローンズね。
はい、ゲーム・オブ・スローンズです。の、まあ、続編というかスピンアウトなんですね。
うん、
で、まあ、そこそこやっぱり面白く、水準はクリアしてるっていう感じなんですね。今、ミアンが言ったように。まあ、よくできている、予算をかけているドラマで外してはないなっていう感じなんですけど、まあ、ゲームオブスローンズの方が面白かったかなっていう気はちょっとしますかね。
うん。
なんて言うんでしょうね。こう、ゲームオブスローンズって、まあ、かっ飛んだ、まあ、弾けた、なんて言うんでしょう。枠を飛び越えたというか、あ、ここまでドラマで表現してしまうんだっていう感じはあったんですけれども、それに比べるともうちょっとお上品な、まとまってきた感じはあるかなという印象がありました。
うん、
ですけど、まあ、そのゲームオブスローンズファンの方であればいいかなというくらいの、あの、U-NEXT を図らずも加入してしまったら見た方がいいなくらいのドラマだったと思います。
うん。
とかですね。まあ、あと、ネットフリで言うと、千尋さんって前、ミアンがなんか漫画原作紹介してたことがあった。
うん。
あれの、ね、映画版ですね。見まして。あの、面白かったですね。はい。
うん。
ですね。まあ、淡々とした感じで、まあ、最近の邦画でもよくある感じではありますけど、淡々と日常生活を送り、それでいて、まあ、いろんなエピソードがありという感じで、あの、自分的には良かったかなと。あの、海辺の町が多分焼津とか静岡のあたりだと思うんですけど、その辺が舞台になっており、そうですね。 まあ、今の現代日本の人々の心情をよく切り取ってたんじゃないかと思います。
うん。
うん。
漫画は結構好きで読んでましたけどね。
うん
うん。うん。映画か、有村架純でしたっけね。
あー、多分そうですね。あの、主演の女優さん、うん、味わいあってよかったです。
うんうん。
うん。表情がちょっと特徴的というか。
そして主題歌がくるりっていう、まあなんか、そういう系かっていう、なんか、
はい、
感じがする映画ですね、これは。
ああ、そういう系ですね、はい。
うん、
ただまあ、そういう系の中でも、なんでしょう。現実世界にちょっと振っている感じですかね。うんうん、はい。
良さそう。まだ見てないですけど。
うん、
うん。
うん。とかですね、あとは、どうでしょう。アマプラで見てるのだと、大雪海の海なってのがあり、これあの、二瓶勉さんって漫画家の方ですね、シドニアの騎士とかブラムとかを書いた漫画家の方が原作で、なんでしょう、制作としてはポリゴンピクチャーズなんで、まあ、3DCG のアニメですね。
うん。
まあ、あの、面白いです。二瓶勉ファンの方であればぜひというくらいですね。SF 作品です。
はい。
はい。
ネットフリックスは、あの、トップガンマーヴェリックが、
はい、
日本だと見れるようになってますよね。配信で。
まあ、トップガンなんでしょうね。面白いんで、何回も見ちゃう感じではありますよね。普通に流していても。
そうね。
はい、良さそうな。
うん、まだ見てない人はぜひだし。
うん、
また見直したい人もっていう感じだし、
うん、
あとアマプラでなんかワンピースの新しいやつ、
ああやってました、はい、
うん、とかもやってた。ちょっとこう配信に乗るスピードが少し速くなってきた感じもする。
うん、そうですね、確かに確かにいいと思います。
個人的には嬉しいですね。アメリカはほんと早いんで、
うんうん、
先週までやってたじゃんみたいなのがすぐストリーミングで見れたりするんですけど、日本って結構その上映期間が非常に長いので、
うんうん、
特に人気があるやつはね、それは良し悪しですけど、なかなかストリーミングで見れないなと思ってるんで、
わかります。
早くなるのは歓迎ですかね。
そうですね、まあ、特にこう資本関係、資本が入ってるネットフリーが何でしょう、投資してる系の映画だとすぐストリームに乗ったりとかしてるんで、その辺はいいですけど、まあ、独立系のアニメーションとかだと僕が今待ってるやつとか、去年見過ごしてしまい、多分今年の夏くらいまでまだストリーム乗ってこないだろうなっていうのはまだちらほらあったりしますかね。
うん。
はい。
はい。
うん、
コンテンツとは違いますけど、僕の好きなあのアーティストのポーター・ロビンソンのボーカロイドボイスバンクっていうのが出たらしく。
はい。
まあ、ボーカロイドってあの初音ミクとかね、
うん、
あのいろいろあるんですけど、その使える声の元ですよね。そこにその
ポーター・ロビンソンが
ポーターの声が使えると、はい、まあ本人の声なんですけど、あの最近のアルバム、一番新しいアルバムではそのピッチシフターを使ってて、
うんうん、
まあ、本人の声をさらにピッチをこう上げて、まあ中性的な感じの声になってるんですよ。
うんうん、
でそれをベースにしたボーカロイドになってるみたいで。
おー、はい。
で言葉も一応英語と日本語両方対応してるのかな。
うんうん。
うん。だからデモの曲を聞いたんですけど、結構あの英語とかも自然ですごいなと思いましたけどね。うん、
そのポーター・ロビンソンさんは英語のスピーカーですよね、きっと。
そうですね、もちろん。
はい、
うん。
日本語に関してもじゃあなんとなく喋るという感じなんですか。
どうなんでしょうね。まあ、ボーカロイドのエンジンがそれをやってくれるんだろうと思うんですけど、
うんうん、
そこら辺はどういう風になテクノロジーになってるのかちょっとよくわかんないですね。ただ多分、ポーター・ロビンソン多分日本語喋れると思う。
ああ、そうなんですか。へえ、うんうん。
あんまり喋ってるの見たことないけど、
うん、
あの、結婚した、婚約はしたんですよ。で婚約相手日本人で、
うん、
でツイッターでも最近半分ぐらい日本語で書いてるんで、
はい、
ポーター・ロビンソン日本語どれぐらい喋るのかなっていうのは思いますけど、多分結構話せると思う。うん、
なるほどですね。
来週あの日本で 3年4年ぶりぐらいにライブがありますね。
ああそうなんですか。
ええ、
ちょっとじゃあ
でも東京はチケット売り切れてると思うんだが、大阪はまだちょっとだけあったような気がします。
ああそうですか、そうですか。
はい、
まあこの辺ボーカロイド、まあ最近またちらほら見るようになりましたね、
うん、
あの存在を見るようになったというか。
そうなんですよね。
はい、
かつなんかこれはボーカロイド6ってやつなんですけど、のバージョンなんですけど、なんかなんだっけな、なんか AI ベースのやつが出てきてるらしくて、それはもう完全に自然で本当に人間が歌ってるのと全く区別がつかないっていうやつも出てきてますね。
まあそうですよね。今の各種 ML モデルであれば、あのカスタマイズキャラクタライゼーションも、まあ、2、3分のサンプルで、なんでしょう、その人の声そっくりにできるっていうモデルも出てきてますし、
うん、
そうしますと、まあ、ボーカロイド的な個性っていうよりは本当 に人間が喋っているのがそのまんまイミテーションシミュレーションエミュレーションできるみたいなものになりつつありますよね、
うん、そうなんですよ。
そうするとこうボーカロイドとしての個性というか味わいはどっか行ってしまうのかもしれないという気も、
うん、確かにね、
うん、
ボーカロイドならではのってのはありますからね、
うん、このフラットな感じっていうんですかね、
うん、
でもってその系で、あの最近ここ1日2日ずっとヘビの手で聞いてるのが匿名 M というですね YouTube の動画あるんですけれども、これが良いです。ボーカロイドの悲哀というか、存在しないけれども存在、まあ存在しない存在としてのボーカロイドの悲哀を歌いつつで、あとおもころってサイトがあるんですけど、そこに出ているライターのアルファという方ですかね、その方とのインタビュー形式になっている歌なんですけども、曲なんですけども、それをずっと、
初音ミクですかね。
そうです、そうです、うん、初音ミクではなく匿名 M という形で出演しています。
ああなるほどね。
はいはい、面白いんで、時間ありましたらぜひというとこですね。
はい
はい、
ライブ系で言うと、なんか一昨日ネモフィラっていう日本のバンドがサンフランシスコに来てたんで、
はい、
見に行ったんですけど、なかなか良くて、
うんうん、
これあの女性5人のバンドなんですけど、ゴリゴリのヘビーメタルのバンドでして、
うん、
こう見た目のゆるふわな雰囲気とは対照的な、めちゃくちゃゴリゴリバキバキの低音で、
はいはい、
非常に良かったです。
お
なんかドラマーの田村タムさんっていう方が YouTube やってて、それはずっと見てたんですよね。なんか X ジャパンとかのカバーをずっとか叩いてて、
あゴリゴリのヘビメタですね。
そうそう、めちゃくちゃ難しいドラムを笑顔で叩いてるんで、すごい人だなと思ったんですけど、
うん
うん、その方がドラマーをやってるバンドで、
うんうん
うん、なかなか良かった。客層が非常に年齢層が高くて。
ああそうですか、 US のライブで、
はい、そうですね、
はい、
あのどうなんでしょう、まあメタルという音楽ジャンルだからなのかわかんないですけど、もう年齢層が高いって僕とかのレベルじゃないんですよ、
うん、
もう髪はみんな白いみたいな感じで、
うんうん、
すごいなっていう、
うんうん、
60、70みたいな人がかなりいた気がします。
はい、
うん、
いわゆるロックファンな感じの人が
どうなんですかね、まあ、日本でもそういう傾向あるのかどうか分かんないですけど、
うん、まあそうですね、それはなんとなくあるような気は。
いやまあでもさ、とはいえ40代50代とかじゃないですか、
うんうんうん、
もういるでしょ、若いリスナーもいるでしょ、そういうライブにも一応ね、
はい、
でもちろん若い人もいたと思うんだけどそのホワイトヘア率が非常に高いなっていう、すごいびっくりしましたね。
はいはい、
うん、
はい、なるほど。その中でじゃあミアンは浮いている感じでした。
浮いてはないと思うけど、まあまあ、見てました。
うんうん、
結構入っててね。まあ、小さい箱だったんで、多分200人くらいだったと思うんですけど、でも、対バンとかなしで、ワンマンでサンフランシスコ、まあ、ライブハウスいっぱいにしてたんで、すごいなと思いましたけどね。なんか翌日 LA でもやってて、 LA はもっと大きい会場で、ソールドアウトしてたみたいなんで、うん。
うん、
すごいなと思いましたけど。うん。まあ僕はもともとメタラーだったんでね、最近はあんまり聞かないっちゃ聞かないんですけど、まあ演奏はすごいかっこよかったです。
おはい。
はい。
そんなところですかね。
うん。
はい。
いいんじゃないですかね。
うんうん。
はい。じゃあ、マイクロスポンサーを紹介します。PHP 技術者のためのカンファレンス、ペチパー会議、PHPA会議2023が今年も開催されます。ペチパー会議は現在 PHP を書いている方だけでなく、過去に PHP を書いていた方、これから PHP を書きたいと思っている方など、少しでも PHP に関わりのある方であれば、初心者の方から上級者の方までお楽しみいただけるイベントです。開催は3月23日から25日の3日間、練馬区ココネリホールとニコニコ生放送のハイブリッド開催になります。ペチパー会議2023は現在チケット販売中です。今年は3年ぶりに懇親会の開催も予定しています。ぜひご参加ください。URL がペチパー会議 .jp/2023、PHPER 会議 .jp/2023 です。スポンサーどうもありがとうございました。はい。これはリビルドミートアップも主催してくれたトムゾーさんが主催しているイベントだと思いますんで。
うん。
はい。
はい。
ぜひ。
PHP ですね。自分も最近 PHP に触れる機会があり。
あ、そうですか。それワードプレスとかですか？
そうです。ワードプレスとか。まあ、ライトな感じで、なんでしょうね。エディターで自分でポチポチいじるんであれば、やりやすいかなという気はしますかね。
まあね。
はい。はい。
はい。じゃあ、そんなところですかね。はい。ではでは、今日のショーノートなどは、rebuild.fm/356356にありますので、お願いします。はい。今日のゲスト、白露さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。